クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さて、前回は作曲家モーツァルトについてお話をお伺いしましたが、今回も同じく作曲家として有名なラフマニノフについてお話をお伺いしたいなと思います。まあ、ラフマニノフ、はい、作曲家でもありピアノ奏者でもある、とても多彩な方なんだなと思うんですけれども、松本さん、早速ラフマニノフどんな人だったのかっていうところをお伺いさせてください。
はい、ありがとうございます。今回4月29日の酒蔵の町デュオコンサートでラフマニノフの2台の曲を2曲演奏させていただきます。そのラフマニノフについて少しお話しさせていただきます。ラフマニノフはロシアで生まれて、ピアニストとしても指揮者としても作曲家としても音楽の才能を発揮された作曲家です。そして今でもピアノの演奏とか映像が残っている貴重なピアニストの一人です。
なんか動画の配信サイトとかで調べたら出てきますか？
そうですね、出てきますね。検索していただくと、ラフマニノフの映像が出てきます。はい。
なんかね、昔の有名なこういった作曲家の方の曲に触れることはあるけれども、演奏している姿ってよく考え
な
て
か
み
な
る
か、
と、
ね、残ってないんですけれども、ラフマニノフは前回お話ししましたように、4期では最後の方なので、現代に近い近しい作曲家なんですね。なので、そういう映像とか音源が残っているんだと思います。
なるほど。ピアノ演奏
そ
です
して、後期ロマンから近現代の作曲家なんですけれども、はい、か、あの、彼の作品は美しく広がりのある旋律で、豊かな和声、そして卓越したピアノ技巧で知られているんですね。それなので、映像をぜひご覧になっていただけたらと思います。
映像と合わせて曲も楽しんでいただくという、なんかより
はい、
曲の
そう
世
です
界に
ね。
入っていけそうですね。
そうですね。とても魅力的で、心に響いてくるものがあるので、私は大好きな作曲家の一人です。
なんか曲の特徴とか、松本さんが曲のこういうところがラフマニノフの曲好きなんだよなって感じる部分、お伺いしてもいいですか？
そうですね。彼の作品は演奏者にとってはとっても難しく、彼の手はすごく大きかったんですね。だから左手などはすごく跳躍とか広い和音を使うために難しいんですけれども、それゆえに素敵な響きがあると思っています。で、本当に壮大なロシアで思われになったんですけれども、とても壮大な広大な土地柄というか、はい、なんか私たちには感じられないものを表現なさっているのかなと思います。そしてラフマニノフの音楽は映画音楽やポップスにも影響を与えて、現在でも世界のピアニストや音楽ファンにとても愛されてるんですね。はい。なので、楽しみになさっていただけたらと思います。
ファンの音楽に影響を与え、意外と私たちの身近でも聴いていることがあるんですよね。
そうですね。フィギュアスケートの浅田真央さんなんかはよくラフマニノフの曲を演じておられました。
ラフマニノフの繊細な、なんかこう、どこか優しく包み込んでくれるよう
は
ない
。
曲の特徴
は
が、
い。
とてもフィギュアスケートの 演奏に合っているんです
そうで
ね。
すね。表現が豊かになるのではないかなと感じます。
なるほど。ありがとうございます。なんとかこう、曲からすごくこの優しさとか、私も先ほど言いましたが、こう、温かみのあるっていう言葉を使いましたが、なんか、こういった曲に現れているラフマニノフのこれまでの人生とか環境とか、なんかどういったこう育ち方してきたのかなっていうところも興味が湧いたんですけれども、何か。
そうですね。ラフマニノフはロシアで生まれて、モスクワ音楽院で優秀な成績を残されて、その後ロシア革命でアメリカの方に亡命なさって、そのまま演奏活動を中心になさって、最後はアメリカのカリフォルニア州で亡くなられた方なんですけれども、故郷への思いは晩年強かったようですが、帰ることは叶わなかったようです。
戻ることができなかったということで、でもそ
そ
の
うですね。
曲にまた故郷ロシアへの思いっていうところ、何かどこかこう思い浮かべながら作ったんだろう
そう
なっ
で
ていう
す
ところ
ね。
も。
私なんかも、やっぱり、生まれ育ったところから早く出たいとか、もっと違うところに行きたいとか思っていたんですけれども、年を重ねるごとにやはり故郷への思い、ふるさとへの思いは募ることが多いので、きっとそのような思いがおありになったのかなと思います。
なんか人間愛というか、そのすごく愛にあふれた方でもあったんだなっていうふうに感じ
そうで
ます。
すね。そう思います。きっとご苦労も多かったのだと思います。現代社会と違って、その時代背景に翻弄された作曲家の一人かなと思います。
なるほど。その時代背景も含めて曲をまたさらに聴いていただくと、より感じ方がまた違ってくるんじゃないかな。より楽しめる曲の世界に入っていけるんではないかなというふうに思います。
そうですね。この度演奏させていただく、ラフマニノフの組曲第1番、幻想的絵画作品5第5番。これも、本当に、それぞれの背景が目に浮かぶような作品で、各楽章があるんですけれども、4つの楽章からできてるんですね。で、第1楽章が舟歌。静かに波に揺れるような8分の6拍子の舟歌のリズムが特徴で、旋律はとてもシンプルながら、ラフマニノフらしい色彩豊かな音楽です。で、第2曲は夜という、ことで、夜の静けさと神秘的な雰囲気を表現した楽曲になってます。愛のささやきを思わせるような繊細で柔らかい音色が印象的です。で、第3楽章、第3曲は、落ち着く、果てしなく、涙の楽章なんですね。穏やかで内省的な雰囲気の楽章です。クレッシェンドとディミネンドを繰り返しながら感情が高まり沈んでいく表現がとても巧みです。で、この曲は第4楽章まであるわけですが、第4楽章は復活祭。復活祭を祝う鐘の響きを表現した力強く輝かしい楽章です。ラフマニノフの有名なロシア的な響きが強く、祝祭的なクライマックスを迎える、この4楽章からなります。
4つの楽章で1つの物語が出
そう
来
で
上
す
が
ね。
るという
一
意
つ
味
ので
。
物語があるので、この楽章にそれぞれのお聞きくださる方々が自分の思いをと重ね合わせながらお聞きいただけると、ぐっと楽しめるのではないかなと思います。
今、楽章ごとの曲の思いっていうところをお伺いして、なんかどんな 演奏が聞けるんだろう、どんな、聞きながらどんな世界に私は入っていけるんだろうってすごくワクワクしました。
はい、ありがとうございます。で、もう一つ、ラフマニノフの交響的舞曲、オーパス45、2台ピアノ版なんですけれども、先ほどの幻想的絵画は、ラフマニノフがお若い20歳の時に作曲なさったんですけれども、この交響的舞曲は、ラフマニノフの晩年の最後の作曲なさった曲なんですね。はい、でこれは三楽章からなっておりまして、はい、第一楽章が不安と懐かしさの入り混じるダンスっていうとすごく楽しそうかなと思うんですけれども、いろんな種類のダンスがありまして、この第一楽章は不安と懐かしさが入り混じるダンス、最後は不安なまま静かに終わる曲なんですね。で、第2楽章が幻想的なワルツ。3拍子のワルツだけど、普通の楽しいダンスではなくて、どこか幻想的で不思議な雰囲気なんです。はい。静かな部分と激しく盛り上がる部分が交互に現れます。そして最後の第3楽章は運命との戦い、そして勝利。最初は静かで重い雰囲気から始まりますが、だんだん激しくなり、力強い戦いのような音楽に変わっていきます。人生の最後の戦いを乗り越え、希望の光が見えてくるような力強いフィナーレを迎えます。そんな物語的な楽章になっておりますので、はい、三楽章までをしっかり自分の思いとともにお聞きいただけたら、より楽しめるかと思います。
ありがとうございます。幻想的なメロディーがすごく思い浮かびましたし、最後に作られた曲と言われているからこそ、なんかこう、ラフマニノフの人生というか、そういったと
は
ころ
い、
も現れてるんじゃないかなっていうふうに感じ
そう
ま
で
し
すね、
た。
ラフマニノフが人生をの終わりに作ったということで、ラフマニノフの思いがたくさん詰まった音楽だと思います。で、単なるダンスの曲ではなく、人生を振り返る不思議な夢、最後の戦いと勝利という3つの場面を感じることができる曲だと思っています。
ありがとうございます。こうやってこう、楽章ごとのこう思
はい。
いだったり背景っていう
はい。
ところを知ってい
は
ただ
い。
くと、より音楽が
そうです
楽し
ね。
めます
は
ね。
い。ああ、なるほど、と、それぞれの、人生経験とともにお聞きになられると、自分と重ね合わせて、より楽しめるかなと思います。はい。
ありがとうございます。では、まあ、前回もお話しいただいたモーツァルトだったり、今回お
はい。
話しいただいたラフマ
はい。
ニノフコンサー
は
ト、
い。
4月29日のコンサートで演奏
は
に
い。
てっていうところなんですけれども、なんかこう、より楽しめる松本さん的ワンポイントアドバイスみたいなところもお伺いしていいですか？
はい、ありがとうございます。先ほどもお話ししましたように、小さな曲で一つで完結する曲もあるんですけれども、この度演奏させていただきます曲は全て楽章感があるんですね。1楽章、2楽章、3楽章とか、はい、4楽章あるものも、ね、あります。で、その3楽章が終わって、で、全て一つの曲が完結するので、楽章間の拍手をお控えいただいて、ぐっと我慢していただいて、最後の楽章が終わったところで、弾けんばかりの拍手をお願いできたら嬉しいなと思います。
多分楽章ごとに一つ一つ物語があるわけなので、ちょっと高ぶる気持ちもあり、拍手したくなる気持ちもありますが、そこをこらえての全ての物語を聞いてから。
そうですね。これ一つの、曲が三楽章とか四楽章で完結するので、すべてを聞いて、ああ、なるほどって見えてくるものがあるんですね。なので、そうしていただけると、演奏者もその世界に入り込んで集中して演奏しておりますので、そうしていただけるととてもありがたいです。でも、しかしながら、思わず拍手をしてしまったっていう場合は、全然構いませんので、それはお気になさらずです。はい。
ありがとうございます。きっとね、こうしたくなる気持ちもめちゃくちゃあ あるでしょうけど、最後までぜひ聞いている方も物語を、
はい。物語を楽しんでいただけたらと思います。
ありがとうございます。なんだか、さらにコンサートを楽しめる感じがしてきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。前回と今回とお話しいただいた作曲家の楽曲は、4月29日、祝日の火曜日ですね。東広島市で行われますコンサートで演奏予定ですので、はい、ぜひコンサート気になったな、クラシック音楽現地で楽しんでみたいなと思われた方は、ぜひ、概要欄にあります URL などからご確認をお願いいたします。
はい、芸術文化ホールクララでお待ちしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日もクラシック音楽に一つまた詳しくなり、そして楽しめる感じがしてきました。松本さん、今回も楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。